絵描きの前書き T だ。皆様はじめまして。僕の個展に足を運んでいただいてありがとうございます。個展をご覧になる前に少しだけ節分にお付き合いください。皆様のお目当てはズバリ一つ、日本画家コンクールにおいて歴代最年少の高校生が日本一に輝いた作品、あけぼのでしょう。この作品は私が16歳の頃初めてコンクールに出したものです。今だから告白しますが、あれは高尚な絵なんかじゃありません。夏休みの宿題で出た写生の宿題に飽きて、地元の文房具屋で買った安いキャンパスに適当に色を乗っけて遊んでいたものを友達がコンクールに出しただけなんです。受賞したと聞いた時はどうせドッキリだと信じていませんでした。その後さまざまなメディアに取り上げられ、期待の新人ともてはやされました。これからの日本画壇を引っ張っていくのは君だと期待され、自分も期待に応えたくて必死に頑張りました。頑張ったけれどダメでした。続くコンクールには落ち続けました。僕の作品には独自性がなく、常に誰かの作風に似ているらしいのです。しまいには代表作のあけぼのすら盗作だと噂が立ちました。高校生があんな絵を描けるわけがないとひがまれ、絵を描くことが辛くて怖くて、そんな妬みに負けたくなくて震える手で筆を取り続けました。けれどそれももうやめました。尊敬していた先生から全て盗作だと決めつけられ、コンクールへの出場権を剥奪されました。もう怒る気力もありませんでした。こんなことに意味はない、努力しても無駄だった、そう嘆かずにはいられませんでした。もう一枚も描きたくなかったのです。ところが自宅のアトリエを乱雑に処分していた時、一枚だけ真っ白なキャンパスを見つけました。画家という生き物は不思議なもので、もう絵なんて全く描きたくないのに、キャンパスを見ていると絵について考えてしまうのです。画家最後の一枚を描くのなら、これまでに習得した技法を全て使うだろうな。構図や配色、テーマや美術効果、その全てを詰め込んだ作品になるかな、とあれこれ思いを馳せました。そこであることに気づきました。僕はどうやって描くかばっかりに気を取られて、どうして描きたいかに意識を向けていませんでした。何のメッセージ性もない絵など何も伝わってこない、盗作だとそしられても何も言い返せなかったのは、自分自身の思いを書いていなかったからではないか。人生最後の絵に自分が伝えたいメッセージは何か。キャンパスをちゃんと立てかけてふつふつと考えました。まずはこの世の理不尽に対して怒りました。勝手に期待して勝手に落胆した世の中に怒りました。盗作だと勝手に決めつけて騒ぎ立て、高校生の夢を潰すことに罪悪感の湧かない大人たちに怒りました。その次に、努力では埋められない才能を嘆きました。盗作疑惑を払いのけられない自分の実力と才能を嘆きました。そうして最後、いろんな感情でぐちゃぐちゃに泣きながら、僕が最後に出した思いは、両親への感謝でした。あけぼので賞を受賞した時、一 一番喜んでくれたのは両親でした。安月給の父さんは親戚に借金してまで僕を美術予備校に入れてくれました。母さんは毎朝4時に起きてお弁当を作り、ボロボロになって帰ってくる僕を励まして支え続けてくれました。二人ともただの偶然で受賞しただけの才能のない僕を愛してずっと信じてくれました。二人のために書きたい、何もなせなかった残念な息子だけど、これまでの感謝を込めて全身全霊で二人のために書きたい、泣きながらありがとうと叫びながら、僕は笑顔の肖像画を描きました。この個展は僕にとって最初で最後の個展です。もう盗作だなんだと言われても何も思いません。皆さんも好きなだけ明けぼのをご覧になってください。他の絵はダサ作だらけですが、ご希望の方がいらっしゃればお売りします。ただし最後に飾られている男女の肖像画は非売品です。僕にとってはあけぼのよりも価値のある作品で値段がつけられないし、実は予約済みなのです。最終日に来てくれるその二人に手渡す瞬間を今から心待ちにしています。
朗読、名古屋プロダクション、永田裕樹。